2022年8月28日、本日は聖霊降臨節第13主日です。礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたします。賛美を捧げます。賛美歌361番、賛美歌361番。ご一緒に主の祈りを祈ります。修法の最終ページまたは賛美歌93番5の A をご覧ください。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいだしたまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。詩編によって教会の祈りを捧げます。購読詩編、詩編103編1節から13節。賛美歌の後ろの購読詩編の111ページ、詩式者と交互に唱えます。皆様は2文字下がっている箇所を朗読してください。購読詩編、詩編第103編1節から13節。私の魂よ、 主をたたえよ。私の魂よ、主をたたえよ。主はお前の罪をことごとく許し、命を墓からあがない出してくださる。長らえる限り良いものに満ちたらせ。主はすべて虐げられている人のために、主はご自分の道をモーセに、主は憐れみ深く恵みに富み、永久に責めることはなく、主は私たちを罪に応じてあしらわれることなく、天が地を越えて高いように、東が西から遠いほど、父がその子を憐れむように、お祈りいたします。私たちの救い主、イエス・キリストの父なる御神、今あなたに導かれてここに来ることができ、御前にひざまずくことができますことを、あなたのお恵みと信じ、心から感謝いたします。まだまだ暑さが残り、そのために自分の疲れと戦わなければならない日々が続いています。暑さだけでなく、この世に生きる厳しさを、私たちは神を信じて生きようとするからこそ、この世に生きることは戦いであることをひしひしと感じながら生きております。あなたに呼ばれ、支えられ、励まされているからこそ、今日も生かされていることを思います。自らが病の中にある人があります。家族が病んでいる人があります。肉体が健康でも、物に不足はなくても、心が病んでしまい、人と共に生きることができない人がいます。そのような人、世にあって、私たちがあなたに招かれ、あなたに選ばれ、こうして共に礼拝でき、平和の挨拶を交わし、主にあって神の子たち、兄弟姉妹とされていることの喜びを、今一度新たに知ることができますように、この特権を虚しくすることなく、広やかな祈りと愛の心に生きることができますように。まだ礼拝を共にすることができない家族があります。職場の人たち、学校の友達、地域の人たち、この国に生きる人たちに、私たちが愛を持って仕えることができますように、あなたの恵みに応えて生きる道を、私たちが信仰によって選び取ることができますように、小さな群れを恐れるな、キリストは励ましてくださいます。どんなに小さな群れである教会であっても、キリストの名によって建てられております。どうぞ祈りを広げることができますように、平和を作り出す群れとしてなお固く立つことができますように、この教会の営みを聖霊によって祈りつつ、御言葉に導かれ、御胸にかなうものとなりますようにと祈ります。そのために御言葉を聞くことができますように、 聖霊の力にあふれて前進できますようにと祈ります。終わりまでそのようにこの礼拝もお導きください。皆様の心にある祈りとともに尊い主イエス・キリストのお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。使徒信条によって教会の信仰の告白をいたします。使徒信条は賛美歌93番 4-A にございます。使徒信条、我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。聖書を朗読いたします。新約聖書マタイによる福音書第6章5節から9節、新約聖書の9ページ、マタイによる福音書第6章5節から9節、新約聖書の9ページにございます。お読みします。祈る時にもあなた方は偽善者のようであってはならない。偽善者たちは人に見てもらおうと街道や大通りの角に立って祈りたがる。はっきり言っておく、彼らはすでに報いを受けている。だからあなたが祈る時は奥まった自分の部屋に入って戸を閉め、隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたことを見ておられるあなたの父が報いてくださる。またあなた方が祈るときは異邦人のようにくどくどと述べてはならない。異邦人は言葉数が多ければ聞き入れられると思い込んでいる。彼らの真似をしてはならない。あなた方の父は願う前からあなた方に必要なものをご存知なのだ。だからこう祈りなさい。天におられる私たちの父よ、皆が崇められますように。我らの父は天にと題して御言葉の取り次ぎをいたします。本日は主の祈りによる説教3回目になります。皆様にキリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アーメン。原則として月に一度主の、今は主の祈りによる説教を続けており3回目になります。日本キリスト教団の信仰告白、使徒信条、そして実会、主の祈りと教会の信仰にとって大切な言葉を月に1回学んでいくという営みを続けておりまして、主の祈りによる説教3回目となりました。今日は5節からマタイによる福音書第6章5節から9節まで朗読しましたが、特に9節の2つ目の文章、この祈りの呼びかけの言葉ですね、今日は天におられる私たちの父よ、この御言葉を中心に解き明かしてまいりたいと思います。私たちがいつも礼拝で唱えているのは文語文ですけれども、天に増します我らの父よですね。これは一体どういうことなのか、天とは何なのかと、 父とは誰なのか、私たちっていうのは誰なのかということ、我らとは誰なのかということを改めて御言葉から聞きたいと思います。旧約聖書の歴代史下6章に、神は天におられるということを語っている御言葉があります。これはイスラエルのダビデの子ソロモン王の祈り、神殿を奉献したときに捧げたソロモン王の祈りなんですね。でこれは現代の教会でも剣道式の際に朗読されることが多い御言葉なんですが、これをまず一緒に読みたいと思います。お開きになれる方がありましたら、歴代史下第6章18節から21節を読みます。祈りはもっと長いんですけれども、この一部だけ読みます。旧約聖書の677ページにございます。もしお開きになれる方は、旧約聖書の677ページ、歴代史下第6章18節からお読みします。歴代史下第6章18節、神は果たして人間と共に地上にお住まいになるでしょうか。天の天もあなたをお治めすることができません。私が建てたこの神殿などなおふさわしくありません。我が神主よ、ただしもべの祈りと願いを顧みて、しもべが御前に捧げる叫びと祈りを聞き届けてください。そして昼も夜もこの神殿に、このところに御目を注いでください。ここはあなたが皆を置くと仰せになったところです。このところに向かってしもべが捧げる祈りを聞き届けてください。しもべとあなたの民イスラエルがこのところに向かって祈り求める願いを聞き届けてください。どうかあなたのお住まいである天から耳を傾け、聞き届けて罪を許してください。歴代史下第6章18節から21節をお読みしました。旧約聖書の昔から神がおられるところは天と、それが聖書の理解です。けれどもこのソロモン王の祈りにありますように、天の天もあなたをお治めすることなどできないと告白しています。天もまた神が作られた、お作りになった被造物であり、創造主なる神は作り主である方が作られたものに収まるなんてことはありえない。しかし神は人間に対して、私がいるところは天なのだと掲示してくださった、開いてくださった。ですからソロモンも、あなたのお住まいである天から耳を傾け、この祈りを聞いてください、このところに目を留めて、このところからの祈りに耳を傾けてくださいと、立派な神殿、これは父ダビデからの願いであった神殿を次の子供のソロモンが果たした。その時にこの神殿を捧げる礼拝をこのようにいたしました。天の天もあなたをお治めすることはできません。天はあなたが、主なる神がおられるところ、しかし神は天に治まる方ではないと。でもこの当時の世界観というのは、古代の宇宙ですよね。宇宙や世界の理解なので、地というのは、円盤のようにもう平らで、どこまでも平らであって、そして地の果てに天との境があって、で天はこう半球状という理解がありました。でその半球状 この球面に天体があり、また雲があり、さらにその半球面が 何層にもなってる。だから天の天っていうのも天はこう何層にもなってる。そういう理解、古代の方、あの人たちの世界の理解がありました。そして、まあ、私たち現代に至るまで科学が発達して、そして天文学っていうものも発達して、で地球っていうのはその太陽系の惑星の一つでこう公転してるんだとか、そういうことが分かってきました。今回8月の関東圏に私は野口聡一さんという方のこうインタビュー記事を引用しましたけども、まあ、限られた本当に訓練を受けた宇宙飛行士の方たちはもう国家挙げてのプロジェクトの中でその宇宙飛行をして、まあ、私たちにはかなわない本当に自分の目から外からこの惑星地球を眺めるような、という体験をなさって、まあ、そこでいろんなことをお感じになった。で宇宙空間は全くの闇で地球は輝いていたという、まあ、そのところでこう生と死の境界点に自分はあるっていう、まあ、本当に深いことを語っておられたわけですけども、まあ、でも言ってみればその物理的なこの、限りなく上空に行き、また宇宙空間に行っても神はおられないということですよね。で今、まあ、その地球のその技術を駆使して彼方遠くまで宇宙船を飛ばすような時代になりましたけれども、昔のような天地ということが違うと分かって、そしてそのかなり、上空まで行き宇宙空間まで行っても神はおられない、私たちがこの肉体で手で触れるように見えるようにというところには神はおられないということがまた科学によって、分かるようになりました。ですからこの天と地、その天というのは全然次元が違う事柄、まあ、私たちからすればそれは信仰の事柄、神の領域、それはこの物質的なものを超えている世界なんだということになります。また私がこの天と地、今日は天と地ってことをこう思い巡らせたときに示されたのは、もう一箇所、ルカイによる福音書第16章の、これは知っている人も教会生活に少し長くですね、また福音書を親しんでいる方は触れている例えだと思いますが、金持ちとラザロと題されているルカによる福音書にしかない主イエスの例え話があります。ルカによる福音書第16章19節以下の例え話ですね。これは141ページに、新約聖書の141ページにございますが、どうぞ聞いてください。まあ、開ける方は開いていただいて、例え話ですので聞いてわかると思います。主イエスはこういう話をされました。ルカによる福音書第16章19節より、ある金持ちがいた。いつも紫の衣や柔らかい麻布を着て毎日贅沢に遊び暮らしていた。この金持ちの門前にラザロという出来物だらけの貧しい人が横たわり、その食卓から落ちるもので腹を満たしたいものだと思っていた。犬もやってきてはその出来物をなめた。やがてこの貧しい人は死んで、天使たちによって宴席にいるアブラハムのすぐそばに連れて行かれた。金持ちも死んで葬られた。そして金持ちは黄泉で苛まれながら目を上げると、宴席でアブラハムとそのすぐそばにいるラザロとがはるか彼方に見えた。そこで大声で言った。父アブラハムよ、私を憐れんでください。ラザロをよこして指先を水に浸し、私の舌を冷やさせてください。私はこの炎の中でもだえ苦しんでいます。しかしアブラハムは言った。来よ、思い出してみるがよい。お前は生きている間に良いものをもらっていたが、ラザロは反対に悪いものをもらっていた。今はここで彼は慰められ、お前はもだえ苦しむのだ。そればかりか、私たちとお前たちとの間には 大きな淵があって、ここからお前たちの方へ渡ろうとしてもできないし、そこから私たちの方に越えてくることもできない。金持ちは言った。父よ、ではお願いです。私の父親の家にラザロを使わせてください。私には兄弟が5人います。あの者たちまでこんな苦しい場所に来ることのないようによく言い聞かせてください。しかしアブラハムは言った。お前の兄弟たちにはモーセと預言者がいる。彼らに耳を傾けるがよい。金持ちは言った。いいえ、父アブラハムよ、もし死んだ者の中から誰かが兄弟のところに行ってやれば悔い改めるでしょう。アブラハムは言った。もしモーセと預言者に耳を傾けないのなら、たとえ死者の中から生き返る者があっても、その言うことを聞き入れはしないだろう。この例えを読んで皆さんどのようにお感じになるでしょうか。先週使徒言行録の第5章のこのアナニアとサフィラの記事も思い起こされます。本当に厳粛なこと、命というものが神様の御手の中にある、裁きの中にあるということを知らされることです。そして今日のそのテントはどこなのか、私たちはそのテントはどこか特定の場所ではなくて、それは神のご支配、天の国、マタイでは天の国という表現は、ルカやマルコでは神の国と表現されていて、それは神様が王様になっている領域なんだと。どこかの場所というのではなくて、そのような神のご支配、全く神のご支配の中にあるその領域を天の国、神の国と申しております。そしてそれはこの例えを見ますと、私たちのこの地、また世とはもう隔絶されているということを、私たちはもう一度こう恐れつつ知らなければならないと思います。これはアブラハムが言っているんですね。26節ですね。私たちとお前たちの間には大きな淵がある、大きな裂け目があって、そしてこの天の神の宴席のところにいるアブラハムでさえそちらには行けないんだ、人間にはそれは許されていないんだ、また黄泉からいくら願っても天の国に人間自ら行くことはできないんだという、まことに厳粛な事柄がここで述べられているシエスがアブラハムの口を通して語っている。で、天と地っていうのはこのように隔絶されている、大きな淵がある、大きな裂け目があるということを私たちはわきまえているんだろうか。もう天も地も一緒くたになってはいないかという、自分に対してももう一度この朝問いかけるものです。この御言葉、この例えを思い起こして、それは多分先週の使徒言行録の説教も取り上げたからだと思うんですけれども、私たちの地上での生活の在り方、それはもう金銭に対する態度まで聖霊のご支配が及ぶんだということ、またそこに私たちが明け渡していくように神様は求めて願っておられる。ここでも今この地で、神様が作られた地で、世で私たちがどのように生きるかということと、その神の裁きということは密接に関わっているということを、この例えは私たちに厳粛に伝えていることで、本当に真面目にこの例えに耳を傾けるならば、私たちは恐れる思いにさせられることです。大きな淵がある。そして一方でこの例えは慰めに満ちているわけですね。 私たちがラザロに身を置くか金持ちに身を置くかでまたその厳しさや慰めが違ってくると思うんですけど、このラザロという人はこの世で本当に報われなかったわけですね。病気になって、そしてこの金持ちの少しでもおこぼれに預かれたらいいのにと思いながら、それはかなわなかった。で、聖書で犬っていうのは軽蔑されている動物なんです。まあ、今みんな犬可愛がってますけど、もう聖書で犬っていうのは一番嫌われている動物なんです。その犬にさえラザロはまあ舐められていると、そこまでこうもうどん底に身を置いてしまった。でもこのラザロ、この世では報われなかったラザロは22節で宴席にいるアブラハムのすぐそばに連れて行かれた。これは天の国というのは祝宴なんだ、これもたびたび福音書にそういうイメージをシエスが語っておられる、生き生きとしたダイナミックな喜びの祝いの祝宴で、アブラハムのすぐそばというのは、まあ、それに優劣があるわけではないんですけど、まあ、でもやっぱり一番いい席なんですね。そういうことを言って、アブラハムのすぐそばっていうのは天国の一番いい席で、この地上では報われなかったラザロという人は天上で一番いいところに迎え入れられた。でもそれラザロの力で入ったんではない、ラザロが立派だから入ったんではない、主なる神様は正義を望まれて、そしてその正義が果たされないで痛めつけられているその人たちの側に立って、誘惑されてきた人たちの側に立ってくださる神ですよね。ですから次の世ではこのラザロは一番いいところに迎え入れられたんだと。ですからラザロにとってみればこれはもう大きな慰めですよね。この世で終わりではないと。正義の神は正義を貫いて、そして来たる世でこのラザロを一番良いところに、慰めに満ちた場所に入れてくださるということです。ですからこの世で私たちは矛盾があって一体どうなるんだという思いが今、祈祷会で呼ぶ記を読んでますけど、まさにその理不尽不条理の世界に対して神様はどうなさるのかと問いながら、まだ半ば頃を読んでるんですけど、でもその問いはもうまさに現代的な問いで、神様が正義の神であるならこの世界はどうなるんだ、どうなんだという問いを抱えている私たちに、この金持ちとラザロの例えは、神様は正義を求めておられますし、不義に甘んじている人たちの味方になってくださる、そして必ず報いてくださる。ラザロは最も良いアブラハムのすぐそばに、最上の場所に迎え入れられたんだ。ラザロにとってはそれは大きな慰め恵みであったわけです。で、私たちはどっちなんですか、皆さんはどっちなんですか。私はラザロの方です。いや、私は金持ちです。問われますよね。そしてこの後半のシエスの言葉、例えの中のシエスの言葉で求められていることは、モーセと預言者に耳を傾けるがよい。私たちが地の上で世にあって、生きる道はこの金持ちがもう黄泉で苛まれて苦しい苦しい、自分はもうしょうがないけど兄弟のために死者から生き返ったものを使わせてください、ラザロを生き返して使わせてくださいと、奇跡を望んだわけですよね。兄弟たちのために、神の奇跡を見れば兄弟たちも悔い改めるだろうと願うわけですけども、アブラハムの答え、神の答えはそうではないと。モーセと預言者に耳を傾けよ、つまり人の目を引く奇跡、死人が生き返ったという、そういう人目を引くような出来事ではなくて、もうすでに与えられている神の言葉に耳を傾けよ、それ以上でもそれ以下でもない、 私たちが地の上で、世の中で生きる道はもうすでに与えられている。そしてこの厳粛な思いになりながら、イエスの言葉に、聖書の言葉に耳を傾けて生きるしか、生きるばかりということを思います。また引用る福音書6章に戻ります。そのようにして私たち、天とは何なのか、どこなのか、どういうことなのかということをあまり普段考えないで、天と地をこう一緒くたにしてはいないかと問われますが、マタイによる福音書6章に戻りますと、主なる神は6節にありますように、隠れたところにおられる父であられるということです。隠れたところにおられるあなたの父に祈れと主イエスは言われます。天の父は隠れたところにおられる、つまり私たちの目やこう手や感覚、そういうところの延長線上にはおられない。私たちが人間の力で掴むことはできない隠れたところに、次元の違うところに、しかし確かにおられる。それこそが神がおられる天は隠れたところであるということ、そしてそこから私たちを見ておられる、隠れたこと、私たちのまた隠れたことを見ておられる、また聞いておられる父でいらっしゃるということですね。そしてその父が私たちの父なのだと言ってくださいます。5章の43節からもお読みしたいと思います。この6章の祈りの、主の祈りを授けてくださる前に、山の上の山頂の説教は5章から始まっておりますが、この直前の43節以下でこのように主は語ってくださいました。あなた方も聞いている通り、隣人を愛し敵を憎めと命じられている。しかし私は言っておく、敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。あなた方の天の父の子となるためである。父は悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださるからである。自分を愛してくれる人を愛したところで、あなた方にどんな報いがあろうか。徴税人でも同じことをしているではないか。自分の兄弟にだけ挨拶したところで、どんな優れたことをしたことになろうか。異邦人でさえ同じことをしているではないか。だからあなた方の天の父が完全であられるように、あなた方も完全なものとなりなさい。そう言って施し、そして祈り、断食の勧めが六章に入ってなされるわけです。確かに私たちは悪人ですけれども、悪いものですけど、私は悪いものですけど、太陽を昇らせてくださり、また雨を、今日は雨ですね、雨を降らせてくださる。私が金のサッカーは悪いから太陽を暗くしよう、雨を降らせまいってことはないわけですね、私たちの人生の中で。分け隔てなく恵みを与えてくださる。私たちが父をとお出会いする前からすでに神は父として慈しんでいてくださる。だからこそこの父を、神を父と呼ぶ者たちは、敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさいとイエスに招かれている。これを語られたイエスご自身がその言葉を実現させてくださった方であるわけです。私たちは自分の力ではこのような生き方はとてもできませんが、聖霊をいただいてイエスに従っていくときに、少しでもそのことを志し生きることが許されていくということを信じています。そうしますと、この天におられる私たちの父よという、この 神を呼ぶ祈りから始まる祈りに招かれている私たち、私の父よではなくて私たちということができる私たちっていうのは誰なんでしょうか。私たちっていうのは誰なんでしょうか。ローマの信徒への手紙の8章15節、これもたびたび申し引用しておりますけれども、あなた方は人を奴隷として再び恐れに陥れる霊ではなく、神の子とする霊を受けたのです。この霊によって私たちはアッパ父よと呼ぶのですということですから、父よと呼ぶことができるのは狭い意味では聖霊を受けた人、イエスがキリストであると信じ、そのことによって私たちは聖霊を受けているということを、その信仰告白によって確認し洗礼を授けられますけれども、狭い意味ではそういう聖霊を受けた人ということになると思いますが、ではこの恵みの主の祈りというのは信じた人だけの独占物なのかというと、決してそうではないということを皆さんお分かりだと思います。先ほどの五章の言葉にもありますように、すべての人に太陽を昇らせ、すべての人に雨を降らせ、すべての人のためにイエス・キリストの十字架と復活の救いを備えてくださる天の父は、この私たちの中にご自分が作られたすべての人を含んでおられるということは皆さんもお分かりだと思います。自分自身がまだ天の父を知らない、イエス・キリストの救いを知らない、その自分のためにも神は父となってくださり、キリストが救いとなってくださり、そして私たちもアッパ父よと神のことされる恵みを受けて、またそれだけではなく罪の許し、永遠の命という破格の恵みをいただくものとされた、その恵みがすべての人のために備えられている、すべての人のために神は父となってくださる。ですから天におられる私たちの父よと、今朝は天そして父、私たちの、本当この3つの言葉だけ思い巡らしたことですけれども、そこに込められている神のご意志の本当に深いこと、おごそかなことを思います。もう一瞬で言えてしまう、天に増します我らの父よと、その言葉の本当に奥行きの深いことを今一度改めて忘れないで心に刻んで祈りを捧げたいと思います。祈ります。主なる神、あなたは天におられ、我らは地におります。私たちがあなたを父よと親しく呼ぶことを恵みとして受けておりますが、ともするとその恵みに慣れてしまい、天と地が本当に大きな裂け目のにあるということを見失う、治っているものでございます。ただ主イエスがその架け橋となって、救いとなって、私たちは恵みによって神の子とされたことを改めて感謝します。本当にこの地は先ほどの例えの金持ちのような世界でございますが、そこにこそ主イエスはおいでくださり、そこに生きる者たちを神の子にしてくださる、その救いのありがたさに目が開かれますように、心から喜んで天に増します我らの父よと主の祈りを祈り始めることができますように、 尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌437番、賛美を捧げます。賛美歌437番。私たちの献身と感謝の印として献金をお捧げしました。お祈りをお願いいたします。
天の父なる神様、今日は雨が降っており足元が悪い中でしたけれども、こうして皆様と集って礼拝を守れましたことを感謝いたします。8月も下旬になると暑さが少し和らいできましたけれども、まだまだ残暑厳しい日々が続いております。どうぞお一人お一人の健康をお守りください。また明日29日と30日は心の友伝道の全国大会が行われます。ご奉仕をされる金田先生、スタッフの方々、また参加される方々に神様の恵みが豊かに注ぎ、実りの多い会となりますようにお祈りいたします。また今捧げました献金はわずかなものではありますが、どうぞ神様の御用のために清めてお使いください。このお祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
唱詠賛美歌26番、賛美歌26番。キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。これで礼拝を終わります。